先週に引き続き、今週も市川康則牧師の信仰直言コーナーです。市川先生、おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。
おはようございます。よろしくお願いします。
今日は摂理のお話の続きでしたよね。お願いいたします。
はい。はい、先週申しましたように、神様の創造から終わりの完成までの全部が神様の摂理ですね。
はい。
言い換えますと、神様は創造なさったすべてのものを完成に至るまで支配なさること、あるいは支配して完成に至らせること、それが摂理であります。
はい。ところで、支配って言われるとなんだか怖いような、なんか重苦しいような響きがありますよね。
はい。確かにね、支配なんて言いますとね。ただ大事なことはですね、はい、その支配は決して、例えばね、はい、暴君のような冷酷で無慈悲な支配ではありません。
はい。
それどころか、実に憐れみ深い支配、支配という言葉では言い表せない神様の世話、保護、寄り添ってくださることです。神様はですね、創造したすべてのもの、これはまあ人でもね、動物でも植物でも自然でも何でも、それら自身の特徴、性質、強さ弱さに応じて、それにご自分を合わせるようにして支配なさるということであります。
まあ神様が寄り添ってくださっているということですか？
はい。もちろん摂理自体は神様のお働きですが、その中でですね、例えばですよ、自然法則とかね、人間の自由意志などを用いて、決してそれらが抹殺されることのないように、むしろそれらがですね、ちゃんと位置を占め、役割を果たすことができるように、そういうふうにして支配なさるということであります。
何かもう少しわかりやすい例はございますか？
そうですね、例えば、親子が山歩きをしているとしましょう。
はい。
親は子供にね、山歩きの楽しさを経験させてやろうと。あるいは、子供のね、心と体を鍛えてやろうと。そして、子供の歩調に合わせて一緒に歩いたり、あるいは時には少々、親が早く歩いたりします。
はい。
しかし、子供が疲れてね、もう歩けなくなったとかね、あるいは子供が自分の好きなところに行ってね、危ない目に遭いそうになる。そういう時はですね、親は子供の意に反して、手を引っ張ったりね、あるいは体を、抱き上げて進まなければなりません。
そうです、そうです。
で、子供にとりましてはね、自分の足で歩くのとね、はい、親が抱き上げて歩くのとでは、随分、自分にかかる負担は違いますよね。
はい。
しかし、親にとってはですね、子供と一緒に歩くのも、子供の手を引っ張るのもね、あるいは子供を抱き上げて歩くのも、何の違いもありません。
はい。
で、どちらの歩き方でもですね、親の初めの意図、あるいは目的に向かっています。
はい。
で、決して親の自己満足ではない。また、親なしの子供だけの冒険でもありません。で、山歩きを終わったときですね、子供は子供なりに満足し、喜びを覚える。そして、子供に対する親の最初の目的が達成されると。これが摂理であります。
なるほど。神様は人間のこと、作られたすべてのことをちゃんと理解していらして、当たり前なんでしょうけれども、人間や世界が成り立つように、その意味とか価値とか目的が確立するように守ってくださり、導いてくださるということですね。
その通りですね。考えてみますとね、もう聖書すべて、神様の摂理の記事で満ちているということができます。
本当そうなんですね。創造から終わりの完成までが摂理ですから、旧約聖書の最初は天地創造、そして新約聖書の最後はヨハネの黙示録ですけれども、最後の審判と救いの完成の記事ですから、その間は全て摂理ということになりますね。
そうですね。しかしですね、聖書の摂理という教えは単に神様の一般的な支配、何かこう漠然とした支配ということではなくてですね、この摂理という教えの中心は、私たちが、私がね、
はい、
どんな困難な時でも神様を信じ、神様に信頼して生きていくことができるし、またそうすべきである、これを教えるのが摂理の中心的な目的であります。
何か具体的な記事がありますでしょうか？
はい。代表的なものをですね、旧約聖書、新約聖書から、一つずつ紹介しますが、
はい。
旧約聖書の創世記にですね、神様が、イスラエルの祖先となりました、アブラハムという、もうおじいさんになってましたけども、はい。その一人子がいたんですね。一人しか子供はいなかったんですが、
はい。
そのイサクという名前のね、一人子を、なんと、燃やし尽くす犠牲として捧げなさいって、 こんな命令を神様がなさったんですね、
う
ん、
はい、そうです、
これはアブラハムにとりました辛い試練でありました、
うん、
そんなことをしたらですよ、もう彼の家は断絶しますよね、
はい、
しかも神様はかつてですね、彼の子孫が天の星、海辺の砂のようになるとこう約束されましたけども、一人子がいなくなればですね、その約束はもうパーになります。
そうですよね、
まあ、しかし神様の命令ですからね、従わないわけにはいかないと、
はい、
他のね、敵対するどっかの王様がそうしろというんだったら神様助けてくださいと言えますけどね、うん、神様が命令してますからね。
そうですね。
でも、まあ、やむを得ず、うん、アブラハムは息子を連れて犠牲を捧げるための旅に出ます。その途中でなんと息子がですね、お父さん滝にありますけどね、漢字の犠牲の動物どこにあるんですかとこう聞くわけですよ、
はい、
アブラハムはぎょっとしたかもしれませんが、
うん、
まあ、やむなく息子よと、それは神ご自身が備えてくださると、まあ、こう答えたんですが、これは決して強い信仰の確信の表れではなくて、
うん、
むしろ苦し紛れの回答ですと同時に神様への漠然とした期待あるいは願いでもあると見ることができます。まあ、ともかくですね、アブラハムは試練の中で神様に従い、まさにイサクを縛って滝木の上に乗せて殺そうとしたその時にですね、神様は待ったをかけられました。
そうそう、
あなたが私を恐れるあるいは信仰深いものであることを私は今知ったと、うん、今知ったと今まで知らなかったという意味ではありませんけどもね、
うん、
まさに信仰の人、自分に仕えるものとして神様はそれを確証してくださった、あるいは確認してくださった、まあ、そういう神様の宣言であります。誠にアブラハムが信仰の人であったということがそれによって証明されるわけです、
うん、
でアブラハムはですね、目を凝らしてみますと、ちょっと離れたところに神様が用意された犠牲の動物お羊がそこにありました。で、結果的にはですね、彼は一人息子イサクを、まあ、無事に戻されたわけであります。でアブラハムはこの出来事が起こりました場所をアドナイイルエと名付けました、
うん、
アドナイイルエというのはですね、まあ、これカタカナでそう書くんですが、文字通りには、主は見る、神様は見ておられるという意味ですが、
はい、
主は見るという意味の、まあ、言葉です、
うん、
つまり神は先の事柄をすでにちゃんと見ておられる、それにふさわしい備えをすることがおできになるという意味合いであります。
なるほど。
でアブラハムはですね、さっき言いましたようにその時点でね、神が必ず息子に代わる犠牲動物を備えてくださるとは分かりませんでした、
はい、
しかしそれでも神の命令だからということで犠牲を捧げる旅に出たわけですね、
はい、
アブラハムは理解や納得ができた、できなくてもですね、神様に従ったわけです、
はい、
でその結果神様は彼が思いもしなかった仕方で道を開いてくださったわけであります。
素晴らしい、すごいですね神様は。
もう一つ極めつけを、
はあ、はい、何でしょうか、教えください。
イエス・キリストです。
うん、
キリストは神様に完璧に信頼し、
はい、
そして神様の約束、その目的は完全に実現することを信じて、でそれに向かう中でご自分の役割を自覚されました。でイエス・キリストの生涯の最後は十字架の死ですが、この死はですね、一面では神とキリストに逆らう罪人の悪意のなせる結果であります、
はい、
ですからそこだけ見ますとね、キリストの敗北、
うん、
彼らの、まあ、悪巧みを働いた人間たちの勝利でした、
はい、
しかしその反面というか根本的にはですが、キリストの死はですね、この世の罪に対する神の裁きだったわけですね、
はい、
キリストは罪人を代表して罪人に代わって神様に裁かれました。それによって人間の罪が処置され許されることになったわけであります。キリストの死は人間の悪巧みによって引き起こされましたけれども、神様はその悪巧みをですね、逆に用いてご自分の善を、つまり罪を処罰しかつ許すというご自分の目的を実現されたわけであります。キリストの完全な従順、罪人の悪意という人間の側の事情をちゃんと用いて、
はい、
しかしご自身の目的を完成する、まさに神の摂理と言わなければなりません、
はい、
そしてですね、キリストの人間としての生き方は十字架の死 一応最後ですが、でもそこで終わったわけではありません。死からの復活へと至りました。苦難、まあ、十字架の死ですが、苦難が栄光のきっかけとなる、あるいは苦難が栄光へと転換される最大の事例であるということができます。キリストはまさに神の摂理信仰に生きられたわけです。それでキリストを信じる私たちもまたキリストに従って神様の摂理への信仰に生き、神と人に奉仕するということができることになります。
おすごいですね。神様は人間の罪や悪を逆の仕方で用いて人間の救いを実現された、そういうことですね。
はい、これが摂理信仰、
はい、
摂理信仰に生きるということであります。私たちの人生は偶然や運命のせいではありません。すべてを前もって知っておられる神様の摂理として受け止めるときに、困難の中でも希望を持って生きることができる秘訣であります。
はい、市川先生、本当に2週続けてお話しくださり本当にありがとうございました。またの機会、先生よろしいでしょうか。お待ちしております。お元気でお過ごしくださいませ。こちらこそ本当にありがとうございました。